ご理解第2節。先の世までも持ってゆかれ、子孫までも残る者は神徳者。神徳は信心すれば誰でも受けることができる。見てる、かっこ尽きるということがない。すべてが神様の御働きの中にあることと信ずればこそ、悪く言われても、笑われても、叩かれても、またどのような場合にも人情を捨て、信条一つで受け止めていけるのです。ここで、信徳は信心すれば誰でも受けることができると仰せられたのは、このような信心を言われたものと思います。いわゆる、信ずればなりであります。このような信心とは、人情を捨て、信条を一つで受け止めていく。と、師匠、大坪宗一郎氏は教えておられます。信条一つ。神様の情ですね。人情。人の思いというのでしょうか。信条。神様の思いというのでしょうか。私ども、人間がどこまでも人間としての思い。というところから一歩成長しなければならないというのか、脱却しなければならないというのでしょうかね。いよいよ信心を進めていくためには、私どもが人間、ただ人間であるというところから、神の子としての神になろうとする信心、生き神を目指すと言われますけれども、そこに焦点が変えられなければならない。教祖様がよく、あの時代に、教祖様のご時代に、よくこんなことを説かれたものだ、語られたものだと思われますね。神徳ということであったり、生き神を目指すということであったり、天地日月の心であったり、この世には魂を磨きに来たのだと。本心の信心とは、本心の玉を磨くものぞやとか。とてもそういう見教えが残っておりますけれども、それを聞いた人たちが、なるほど、天地日月の心だな。本心の玉を磨くものだな。また、ご神徳をいただくということだな。と、その教祖様がのご真意というのでしょうか、誠の意ですね。教祖様が誠に意味されたところ、願われたところを汲み取った人がどれだけおられただろうかと思いますが、ほとんどおられなかったのではないかと思いますね。その証拠にと言いましょうか、直心尖閣の先生方にも、その教祖様の誠の意味されるところが正しく伝わっているとは思えないところがありますね。やっぱり普通の人間であってみれば、その当時も特に、やはり今でもそうですけれども、生きるということ、なりわい、生活のため、それこそ仕事をするでも、やはりそれは、働くと言われますが、旗を楽にさせるために働くのだ。それが本当の働くだ。と言われても、そう思って、実行している人は少ないと思いますね。やはり働く。それは自分の食い縁を稼ぐために働いている。働くのだと。いうのがほとんどではないでしょうかね。教祖様の時代であればなおさらのこと、なかなか食べずに食なくとでも言うのでしょうか。まずは食い縁を得るというのでしょうかね。ですから、そのお米ができるとかできないとか、それこそ他にその運化よけですか、虫よけの油を入れるとか入れないとか、これは 自分たちが生きていくという上において大変重要なことであったろうと思いますね。ですからそういう自分たちの生活が順調にいくようにというのでしょうか、生きていけれるように、そのことのために神様にお願いをする、自分たちのなりわい生活が楽にいくように、そしてまさしく生きることができるように、生きていくことができるようにというお願い、生活の現場に密着したお願い事というのが多かったというのは、まあ当然といえば当然のことかもしれません。それ以上のことに心を使うということは、まあ余裕がなかったというのか、そこまでやっぱり心に余裕がなかった、生活に余裕がなかったというのが実情ではないでしょうかね。生きていくということで精一杯だった、そういう人たちの中にあって、そういう人たちに教祖様が心を磨くことだと、この世にはそれこそ本心の玉を磨くのが誠の信心だと、まあ神になりなさいと言われたり、ご神徳を目指しなさい、あの世に持っていけるのはご神徳だと、そう説かれてもなかなかその気にはなる人は少なかったのと思いますね。今でもその気になる人は少ない。その教祖様の時代からすると随分恵まれた時代になっていよう、そのお米にしろ何にしろ食べるものが、まあ全世界中というわけにはまいりませんけれども、ある一部の特に日本などにいたしましても十分な食料が取れるようになった。ですから他のことにまあ力を注げるようになった、心を向けられるようになったという現代においては、なるほど、この世には魂を磨きに来たのだ、心を育てることに力を入れなさいという教えが聞けるような時代にやっとなったということかもしれませんね。今でこそ教祖様の教えが生きてくるということかもしれません。まずは私どもがやはり生きるための糧としての信心というのでしょうか、のことに地道をあげてきたということですね。いわば私どもとしてはどちらかというと物質的なもの、物的なものを求めてきた。まずはお米ができなければならない、生活するためにはやはりお金がいる、お金がなければ食べ物も買えない、それこそ着るものも買えない、だからまずはお金がいる。病気をしていたのではそれこそ仕事もできない、死んでしまうというのでしょうか、食いぷちを得ることもできない、健康でなければならない、それらはやはり私どもが生きるということに関わってのまあ必要なものを得るために神様にお願いをするということであったのではないでしょうかね。そこから私どもとしては生きるためになりわいのためにあれが欲しいこれが欲しいということですけれども、神様の目からご覧になったら、その何と言いましょうか、心を育てるということをそれこそ人間を氏子に求めておられるのではないでしょうかね。私どもはどちらかというと心がきれいになりたいから、心が豊かになりたいから、大きな心になりたいから信心をしようという人は少ないと思いますね。やはり ものですね。ものが、ものと、いわゆる形のものというのでしょうかね。願い事が叶う。それはものですね。その自らの心が豊かになるために、大きくなるために、という願いを持っている人は少ないように思いますね。物に恵まれたい、お金が欲しいというようであったり、その物質的なもの、形のあるもの、そこに、まあ、何と言いましょうかね、値打ちを置く、価値を置くというのでしょうか。ですから、まあ、極端に言えば、人間は物の豊かさを求めている。物の豊かさを求めて信心をさせていただこうとする、しようとする。それに対して一方、神様の方は精神的なもの。人間はその物質的なものに価値を置き、それを叶えようとする。叶えてもらうことのために信心をする。しかし一方、神様は人間氏子に精神的なもの、心の豊かさであったり、心の大きさであったり、そういう心が、の豊かさを神様は人間氏子に求めておられる。そこに、まあ、大きな人間氏子と天地金の神様との間の願いの開きがあるように思いますね。溝とも言うのでしょうかね。なるほど、神様は私どもの物質的な願いに対して叶えてくださることがある。しかし本質願っておられるのは私どもの心の成長を願っておられる。私どもがそこに早く気づかせていただかなければならない。そして神様が私どもに願っておられる、それは心の豊かさであり、心の成長を神様は願っておられるのだと。そしてその私どもが心の豊かさを、心の成長を願い、そこに精進するときに、その生きるということの上においてのおかげは神様がくださるものだと。まあ、それが必要以上に物を求めても、それは与えられないかもしれない。しかし神様が心を育てるということにおいて、この世に生を与えられた。いわゆる生かされる。心を育てることのためにこの世に、まあ、差し向けられたわけですから、その心を育てることに焦点を定めての日日であるならば、そこに神様が必要に応じて生かしてくださる。物においても必要に応じて寄せてくださる。そういうお働きがあるということなのですね。そのことを師匠大坪宗一郎氏は教えてくださったと思いますね。私どもがいかにその早く物や金や物質的なものに価値を置く、そういう状態から心を育てるということ、天の心、地の心、日月の心、和らぎ喜ぶ我が心、その心を育てるということに、まあ、目覚めるというのでしょうかね。そしてそのことに精進するときに、形の上に必要なものは神様が整えてくださる。そういう働きがあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。